皆さんおはようございます。8月30日第5日曜日ですね。私は日曜日ごとにお話をさせていただいておりますので、
はい、
日曜日が5回あるとですね、なんか月が長く感じるんですよね。1週間単位で暮らしているので、なんか今年は8月が長いような気がしております。皆さんいかがでしょうか。先ほどから選挙の話が出ておりますし、お祈りもいたしましたけれども、私も礼拝始まる前に選挙に行ってまいりました。どこに入れたかは内緒ですけれども今日は一日ね、選挙の話でしょうね。なんかでもね、いや、それは国民の利益を守るのは大切なことなんですけどね、その安心安全で豊かな生活をができますということを皆さん言うんですけど、それだけかなっていうですね、それもう十分豊かで十分あり余ってるじゃないかと思うんですけどね。そう思ってるのは私だけかもしれませんけども、いろいろ生活の不安とかもあるいはするんですが、なんかこう突き抜けてほしいというのが私のいつもの考えなんですね。それだけじゃないだろうと、もう金も時間も体力も有り余ってるんだから、もっとなんか使おうよみたいな、そんな感じがします。それ以上は言いません。で今日はですね、別に今日選挙があるからというわけじゃないんですけど、誠実というテーマでね、選挙あるまでみんな誠実な感じするんですけど、霊の実、霊の結ぶ実のですね、今日は6回目です。これに対して、霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありませんということですね。この聖書のお言葉をずっと続けてお話をしております。今日は誠実ということについてお話をしたいと思います。前にもちょっとお話をしたんですけれども、聖書というのは新約聖書はギリシャ語で書かれております。一番最初のやつはですね、旧約聖書はヘブライ語で書かれておりまして、これを翻訳したものを私たちは読んでいるわけです。ですからどうしても翻訳をするときにはですね、それがどういう意味であるかということをその時代やその国の人たちに合わせて、またそれぞれの国の言葉のに一番こう近いやつを選んで翻訳するわけですね。ということで、もともとのそのギリシャ語と日本語にはですね、かなり隔たりがあります。いろんな意味で違いがあるんですね。聖書を翻訳してきた方々は非常に努力をなさって、知恵を寄せ集めてですね、翻訳をしてきてくださっているわけですけれども、今日も私たちが読んでおりますのは新共同訳聖書という翻訳でありますが、これはカトリックの学者とプロテスタントの学者が共同して訳したので共同訳というんですね。それまでバラバラにやってたんです。同じキリスト教で同じ聖書読んでんだから一緒にやりましょうやということでですね、非常にいいことだと思うんですけれども、今私たちが読んでおります聖書ではこの誠実と訳されております言葉ですが、ここに、ちょうど真ん中にあるやつですけれども、口語訳ではこれを忠実と訳しております。新改訳は誠実だったですね。で、一番古い明治訳とそれから大正時代に訳された大正訳を見ますと忠臣と訳しています。忠臣というと忠臣蔵、ね、この字ですかね。忠臣蔵の忠臣と違いますよね。ちょっと字は違いますけれども、でもさすがにこの昭和の時代になってね、中心っていうのはちょっとやっぱり時代遅れっていうか使わない言葉になってきてるということもあって、口語訳では忠実、口語訳っていうのは戦後間もなく訳されたものですね、忠実と訳しましたが、新改訳は1970年代ですかね、そして今の新共同訳では誠実と訳してます。 まあ、このあたりにもね、聖書翻訳というものの、まあ、難しさ、面白さっていうのがあると思うんですが、で、他の言葉も見ていただくと、親切、善意、誠実、柔和、節制なんですが、明治訳ではこれが慈悲、良善、忠心、温情、尊節というですね、かっこいいですね、なんかね、なんかすごいこう、なんて言うんでしょうかね、高貴な感じがしますね。大正訳ではこれは人事と書いていますが、情けと読ませています。情けと読ませているんですね。明治訳、大正訳の特徴はですね、漢字と読みがね、バラバラなやつ多いんです。明治の小説なんか結構多いですよね。当て字でなんか変な漢字で当ててあるの多いですけど、あんな感じで。情け、良善、忠心、柔和、節制ですね。口語訳では慈愛、善意、忠実、柔和、自制。新海訳は親切、善意、誠実、柔和、自制と。だんだんこう分かりやすくなってくるのがお分かりいただけると思うんですけど、英語の訳も一番最初の英語の訳は KJV、キング・ジェームズ・バージョンという訳ですが、これではですね、ジェントルネス、グッドネス、フェイス、ミークネス、テンパレンスとなっています。で、今日お話しする誠実というのはですね、キング・ジェームズではフェイスとなっています。フェイス。実はこれが一番ぴったりくる訳なんです。で、最近一番よく使われている NIV、ニューインターナショナルバージョンといいますと、カインドネス、グッドネス、フェイスフルネス。で、英語の訳はほとんどが今はこのフェイスフルネスを使っています。フェイスだけじゃなくてフェイスフルネスと。信仰いっぱいだよ、みたいなですね。そういう訳なんですね。ネスっていうのは名詞化するものですから。で、ジェントルネス、セルフコントロールというですね、役になってます。ちょっと面白いのはですね、親切を KJV はジェントルネス訳してますが、ニューアを NIV はジェントルネス訳してるんですよ。同じ英語の単語が2つ入ってます。なんか神経衰弱みたいですけど。もともと違う言葉なんですが、時代に応じて言葉のニュアンスの違いなんかもあって、訳詞が、この違う単語に同じ訳がこう使われたりするんですね。こんなことやってると結構時間経ちます。ね、まあ私は大好きなので、こんなことやりにアメリカまで行ったんですけど、で、じゃあ、本来のどういうことか、今ちょっと言いましたけど、この誠実と訳されている言葉の言語はですね、信仰と訳される言葉です。ほとんどは信仰と訳されています。90% 以上が信仰と訳されている言葉なんです。ピスティスっていう言葉なんですけど、例えばこのマルコの10章の52節にあるように、そこでイエスは言われた、行きなさい、あなたの信仰があなたを救った、ね、この信仰という、これはピスティス、同じ言葉なんです。ほとんどは信仰なんですね。しかしこの神が私たちに対するとき、神の人間に対する態度というか思いというか、そういうことを表現するときには、誠実とか真実とかというふうに訳されます。まあ、これは今日の御言葉として挙げているものですけど、第2ティモテの2章の13節に、私たちが誠実でなくてもキリストは常に真実であられて、まあ、ここは真実と訳してますが同じ言葉です。キリストは私たちに対して真実であられて、で、私たちが誠実でなくてもと、ここで誠実と訳している言葉も同じ言葉なんです。同じ言葉を信仰で訳したり、誠実で訳したり、真実で訳したりしてるんですね。で、これはやはりその文脈というか、その文章のニュアンスですね、意味ですね、そういうものに合わせて、訳した方は努力して言葉をはめていらっしゃるわけです。で、つまり人間が神に向かうときにこのピスティスは信仰と訳されるんですね。で、神が人間に向かうときには誠実とか真実とかというふうに訳されることが多いです。で、このガラテアもそうですけれども、それから人が人に向かうときには、このピスティスは主に忠実と訳されます。このマタイの25章の21節は、有名なタラントンの例え話の最後に出てくる主人がしもべを褒める言葉ですけれども、主人は言った、忠実な良いしもべだ、よくやった、お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう、主人と一緒に喜んでくれ。この忠実と訳された言葉も同じ言葉です。ですから、この ギリシャ人の頭の中には信仰も忠実も誠実も忠実もあまり違わないんですね。同じ言葉ですから、これ一言で言うとね、強い結びつきとか、まあやっぱり信頼とかですね、こう絆とか、そういう言葉を、そういうことを意味しているんでしょう。だから、日本語で、あるいは英語でこれを訳すときには、どうしてもこの文脈によっていろいろ訳し直さなきゃいけないということでもあるんですけれども、じゃあこの今日の御言葉のですね、ガラテヤの5章の22節にある23節にある誠実と訳されている、じゃあこれはなんで信仰じゃなくて誠実と訳したのかということなんですよね。ほとんどは信仰と訳すべき、訳せる言葉ですけれども、おそらくこれはですね、もしこれを信仰で訳してしまうと、信仰というと人が神に向かうものしかないじゃないですか、ね、私はあの人に信仰を持っているというと、なんか教祖になっちゃいますよね。人が人には使わない言葉ですよね。信じている用具は使いますよ。だけど私はあの人を、そのつまり信仰しているということになるとですね、変な意味になりますから、まあ、そういうこともあってここは誠実と訳しているんだと思うんです。でさらに言えば、これは神に対する誠実と、まあ、信仰ですね、人に対する誠実ということ、その両方をこの言葉の中に、つまり聖書のいろいろなところに両方使われてますから、そういう神に対するものも人に対するものも含めてですね、この誠実という言葉に表そうとしたんじゃないかなと思っています。ちょっとした言葉の、まあ、お勉強ですが、でこの霊の結ぶ身と言われているこの9つのものはですね、今回の誠実も含めてですけれども、いつもお話しておりますが、これはもともと神のご本性、神が持っておられる、神が私たちに対して持っておられる、その向けておられる、まあ、姿であり性質なんですね。神は私たちに対して愛を持って接してくださっているし、私たちを喜んでおられるし、また私たちとの間に平和を築いてくださっているし、私たちに対して寛容に接してくださっているし、善意、親切であるしね、善意も持っておられる、そして誠実であるし、つまりこれらのものは全て神が持っておられるご本性です。神はこういう方です。それを私たち人間にも持ってほしい。神は私たち人間は神の形に似せて作られたと書いてあります。創世記ですね。まあ言ってみれば神様の、超縮小コピーみたいなものです、ね。相当ぼやけちゃってますけども、元がわからないぐらいになってますが、でもまあ神の形をいただいてるんですね。それは自由な意志であるとかね、人との関係を作ることであるとか、いろんな意味がありますから、でも。神が持っておられるこのような素晴らしい性質を私たちにも神は持ってほしいと思っていらっしゃる。いや、持つことができるようにしてくださってるんですね。そのために霊、つまり聖霊、神の力であり知恵であり、また神の助けを私たちに与えて、私たちが生きているこの地上での生活を通してですね、私たちはもともとない、もともと持ってないものです、こういうものはね。でも私たちのうちに実ることができるように考えてくださってるんですね。これ大変ありがたい約束だと思います。でそのうちの一つが誠実なわけですね。誠実という言葉は本当に私にとっても、まあ皆さんもそうかもしれませんがね、耳が痛い言葉ですよね。誠実ね、ああ誠実な人だなと言われたことは今まで一度もありません。残念ながら何の自慢、まあ、自慢にならないですね、私は誠実な人をたくさん知ってます、ああ本当にあの人は誠実な人だなと言える人はたくさんおりますけれども、一度も私言われたことないんですね。お世辞にも言われたことがないです。 相当これは問題があるところだろうなと自分で思ってるんですね。まあ私の家内はよく知ってると思いますけども、だから私はぜひこの実をいただきたいと思ってます。いただくというよりもこれを実に実らせたいと思ってるんですね。で、先ほどちょっと言いましたけれども、もともとこれは神様が持っておられるご本性なわけです。神は誠実な方なんですね。例えば旧約聖書の創世記の一番最初の書物ですけれども、中に、見よ、私はあなたと共にいる、あなたがどこへ行っても私はあなたを守るという約束がありますけれども、この私はあなたと共にいるという約束は創世記から始まって黙示録まで全ての書の中に見られるんですね。まさに神は誠実なお方なんです。神は私たちと共に居続けてくださってる。一度も今日は忙しいからあんたとは一緒におられるということを言われたことはありません。もう愛想が尽きたと言われることもないんです、ね、それは誠実な方だと思います。できませんよ、できません、もう勘弁してくれって言いたくなると思います。でも神は誠実な方ですから、まさにこの共にいるという約束をですね、人類が始まって以来今日まで、そして未来永劫変わることなく、この履行してくださる、実行してくださるんですね。また祈りに応えてくださる方です。主は私の嘆きを聞き、主は私の祈りを受け入れてくださる。詩編に出てくる言葉ですが、これも聖書全巻に出てくる言葉ですね。神は私たちのどんな祈りにも耳を傾けてくださいます。皆さん、騙されたと思って祈ってみてください。神様は必ずそれに応えてくださいます。でも祈ってみんとわからんことですから、そんな祈ったってダメよと思ってたら、それは答えは出ませんからね、でもそうだと思ったけど、もうどうしようもなくねとお祈りしてみたら、神様祈り聞いてくださったってクリスチャンになってたこと多いですよね、あんなバカなことあるわけないじゃないかと、そういう方に限って結構おみくじ聞いたりですね、お守りたくさん持ってたりするんですけど、まああれですよね、騙されたと思ってお祈りしてみてください。神は必ずあなたの祈りを聞いてくださる。あと嘆きを聞いてくださる。誠実な方ですから、どんな小さな祈りでも、まあ、くだらないって言うと怒られますけど、つまらない、まあ、祈りでも私もそうですが、神様はいつも聞いてくださって誠実に答えてくださる。またいかなる困難からも救い出してくださる。私は必ずあなたを救うなんて言葉が聖書の中にたくさんありますよね。私はあなたを救うと、それは私たちが神に喜ばれる、神に受け入れられる、神が助けたいと思う存在だからではありません。しかしまだ私たちが罪人であった時、神はその一人をお与えになったほどに私たちは愛されたと。私たちが助ける価値のないものであっても神は救ってくださる。まさに先ほどティモテの手紙読みましたけれども、キリストは常に真実であられる。神は常に真実であられます。キリストはご自身を否むことができない。神はご自分を否むことができない。神は誠実な方なので、それ以外のことができないんですよ。そこが人間と違うところです。人間は誠実な面もあるかもしれませんが、そうでないところもあるので、もうずっと一緒にいてあげるよなんて、言いながら、どっかで忘れちゃったりですね、約束すっぽかしたり、裏切ったり、そんなこといくらでもあるわけですね、でも神は誠実な方です。その神に対して私たちも誠実にその神にお答えしよう。それがまさに信仰なわけですね。神に対する誠実さというか、その神を信じていく、信頼していくということが、信仰であります。ヘブライの11章の6節に、信仰がなければ神に喜ばれることはできませんとあります。神は私たちに誠実に接しようとしてくださっているわけですから、私たちが神様に対して誠実でなければ神に喜ばれることはありません。 神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならない。神はおられる。神は必ずおられるんだ。そして私の願いに応えてくださる、私の祈りに応えてくださる、私に報いてくださる方なんだということを信じること、それが信仰です。でも 100% 信じるなんてことはなかなかできませんね。でもイエス・キリストはこう言われました。もしからし種一粒ほどの信仰があればこの山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになると。からし種ってご存知かどうか分かりませんが、胡椒の粒みたいなもんで、まあどこにあるか分からないような小さな種なんですね。でもそれぐらいでも信仰というものは、もしつまりあれば、そんなに強い力を持ってるんだと。少しでもいいから信じてみなさいということなんです。これはやってみろってことじゃないでしょ。あの山に向かってさあちょっと やってみてくださいなんてね、動かん気はしは信仰がないんじゃないとか、そういうことではありません。つまり信仰というものはそれほど大きな力を発揮するものなんだと。だから信じてみなさいと、ちょっとでもいいから信じてみなさいということなんです。これはその結果は驚くべきものですということなんです。なぜかというと、神は私たちに誠実であるからなんですね。神は私たちに誠実に接しておられるので、ほんの少しでも私たちが神の方に向かうならばですね、この神様も完全に私たちに向いてくださってますから、少しでも神の方を私たちが向くならば、その神の恵みと祝福が溢れるばかりに注がれてくるということです。このつまり私たちの、霊の結びである誠実という、それは神に対する信仰ということなわけですけれども、でもこの信仰は成長していくものです。最初から立派な信仰を持つということはありません。なかなか信じることはできないし、疑ったり信じたり疑ったり信じたりみたいなことを繰り返し続けていくわけですよ、生きている間はね。信仰の父と言われたアブラハムという人が旧約聖書に出てまいりますけれども、話すと長くなりますけれども、彼は75歳の時にこの神様の声を聞いて、そして神様からですね、まだその時子供がいなかったんですが、あなたの子孫はこの夜空の星のように、なると。まあ今広島の空見てもあんまり星が大したことないので、あの実感は湧かないと思いますが、砂漠行って空見たらすごいですから、もう行ってみ見てくださいというわけにもいきませんけど、簡単に、まあプラネタリウムですよね。本当数えられないぐらいの星です。神様はそう言われたんです。でアブラハムという人はものすごい単純な人だったんですね。あ、そうかと思って、神様の言われた土地に、行き先を知らないで出て行った。ところがすぐに約束を答えられないんですよ。すぐに子供が与えられないんです。まあ彼も高齢ですし奥さんも高齢ですから、ほとんど不可能に近いわけですけれども、でもアブラハムも毎日、神様あなたはいい子供をくださると言ったのに生まれませんが、今日も生まれません、明日も生まれません、どうなったんでしょうか、1年経ちました、2年経ちました、3年経ちました、5年経ちました。である時アブラハムはついにですね、失敗をしてしまうんですね。もううちの嫁さんは子供生まれないんじゃないかということで、まあ当時はごく当たり前のことでしたが、女奴隷がいてですね、その女奴隷のハガルという人ですが、この人によって子供を設けるんです。失敗しちゃったんです。我慢できなくなった、もう神様の約束を信じきれなくなっちゃったんです。でもそれも人間なんですよね。人間ってそういうもんですから。神は 100% 誠実な方ですが、人間は 100% ではありません。まあ 1% ぐらいかもしれません。失敗をしてしまったんです。でも神はその時に、もうお前は私が約束を、あなたに約束をやったのに、したのに忘れて失敗をしてしまったから、もうあなたは使えないと言って、アブラハムを諦められたかというと、そうではありませんでした。それから何年か後、ちゃんとアブラハムの と奥さんとの間に子供が生まれたと書いてあるんですね。まあ信じられないような話ですよ、本当に。100歳になってたんですから。で、奥さんのサラは、こんなおばあちゃんが子供を産むんでみんなが笑うと言ってですね、えらい恥ずかしい思いをしたんですけれども、でも生まれた時には、まあみんなで喜んだって話が書いてあるんですね。まあ、アブラハムはこうやってその信仰という、神を信じるということの訓練を受けてるわけです。でもそこで終わらなかったんですね。それで終わらなかった。与えられたんです、子供を与えられたんですけれども、その子供がある程度成長して、まあそれこそ一番可愛い元気な盛りに、神様はあなたの息子を捧げなさいと言われたんです。殺して、当時その生贄っていうのはですね、動物を殺して捧げるんですけど、そんな野蛮なことを神様言われたんですよね。これまた信じられない話です。でもアブラハムはその神様から言われた時に間髪を入れず、翌朝早くこの息子を連れて息子を捧げるための旅に出たと書いてあるんです。そしてためらわずにその山の上でこのナイフを振り下ろして殺しかけたと書いてある。そこで神様が、分かった、あなたの信仰は分かったと言って止められたという話ですね。まあこれは大変な試練だったと思います。でもアブラハムはその時にもうすでに神が言われたことを実行するということが何よりも大切なことなんだ、そうすれば必ず神の祝福はあるんだということを確信してたんですね。故に彼は信仰の父と呼ばれるわけですけれども、まあこんな人はいないと思います。というか、まあ神様はそんな試練を私たちに与えられないでしょうけれども、でもいろんな形で私たち一人一人に神様を信じることができるように、その信仰が強くなるように、さまざまな試練をお与えになります。まあ、訓練を与えられるわけですね。私たち、なぜならば神は私たちに誠実であって、神が私たちを生かしておられるその目的は、私たち一人一人がどれぐらい神を信じることができるか、その信仰を育てていくということにあるんです。神を信頼することができるかどうかということを神は見ておられるし、その信仰を育てたいと願っていらっしゃいます。そのためにはアブラハムのような、まあこれほど大変なことではないにしても、私たちにそれぞれ試練が与えられるわけですね。結果として私たちの信仰は徐々に必ず確実に成長するものだと思います。まあでも何回やっても同じような失敗を繰り返しますけどね、なかなかなんか成長しているような気にならないことも多いですけれども、まあ、もう一つその誠実ということにはもう一つの側面があって、それは人に対する誠実であるというお話をしました。神に対する誠実は信仰ですけど、人に対する誠実、忠実と言ってもいいかもしれませんね。裏切らないこと、変わらないこと、裏表がないこと、なんか歌の歌詞みたいですけどね、約束を破らないこと、正直であること、いろいろありますね。人に対して誠実であるというのは、まあ裏切るということは、まあもちろん当たり前のことであってはならないことですけれども、まあ変わらないこと、まあ、変わる必要はあるときはありますけれども、でも、まあ、もうなんか あの人はなんか言うたんびに何か言うことが変わってるとかですね、なんか信頼できないなってことありますね。裏表がない、人前で言ってることと家で言ってることが違うとかね、約束を破らないとか、正直であると、まあ、こういうことは私たち その社会生活の中でいつも試されていることですよね。私も死ぬまでには一回はあの人は誠実な人だと言われたいと思っています。そのために頑張りたいと思っているんですけどね、なかなかうまくいきません。ルカの福音書の16章の10節には、ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である、ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である、小さいことに忠実である、ね、小さなことからコツコツコツって言った人もいますけれども、本当に小さなことに忠実であり続ける、まあ俺はでかいことは大丈夫だみたいなね、そんな思い上がったような気持ちも私たちの中にあるわけですが、いや小さいことに忠実でないものは大きいことは任せられない、神様はそうおっしゃいます。 まあ、いずれにしてもこの信仰において、信仰にしても誠実にしても常に試されています。エデンの園でも神様は最初の人アダムとエバを試されました。彼らは神様との約束を破ってしまった。そしてそれだけではなくて、夫婦の間の誠実も彼らは保てなかったですね。この女が俺を誘惑したんだ、あんたが食べるって言ったから食べたんでしょう、最初の夫婦からダメでした、だから大丈夫っていうかじゃないんですけど、神様はその私たちにいろんなこう関係を与えたり社会を与えたりグループを与えたりして、そこの中で誠実であれるかどうかということをやはり常に試しておられるんだと思います。そういうことを通して私たちは成長していくんだと思うんですけども、旧約聖書の人々もそうです。ダビデもそうですしね、モーセもそうですし、みんなこの誠実さということを試されているんですね。イエス・キリストもそうです。イエス・キリストは神から試されたというよりも自ら荒れ野に行かれて40日間飲まず食わずの生活をされた後でこのサタンの誘惑を受けられました。この石をパンに変えてみろ、イエス・キリストはそれに対して人はパンだけで生きるものではないと言われた。神の言葉から出る一つ一つの言葉によるんだ。そこで石をパンに変えることはできたと思います。でもされなかった。なぜか、それは神に対して誠実であろうと願われたからです。いや、神は必要なものであるならば神は必ず与えてくださるというその信仰に立っておられたから。もちろんその後の生活においてもキリストは常にこの試練の中にありました。あのゲッセマネの園の祈りもそうです。でも常に誠実であろうと努力されました。イエス・キリストの弟子たちもそうです。弟子たちは失敗して裏切ってしまいました。あの十字架の時、みんなイエス・キリストの元から逃げてしまったんですけれども、まさにあれは誠実の試験だったんですね。でも先ほどのアブラハムの話もそうですけど、私はこうやって旧約聖書の話や聖書の話を読むとですね、まあ大変だなと思う一方でちょっと安心するんですね。それは神様は私たちが誠実でないことをご存知だということです。先ほどのティモテの手紙であるにもあるように、私たちが誠実でなくても、私たちは誠実でないことの方が多いです。でも神はそれはご存知なんですね。でも繰り返して私たちの誠実が成長するように、私たちが誠実な人物になるように神は訓練してくださる方だと思うんです。家庭生活において、教会生活において、信仰生活において、まさに聖霊に導かれていくときに私たちはこの誠実さというものが身についていくんだろうと思うんですね。神に対して、人に対して。最後に一つ賛美歌を歌いたいと思うんですけど、主の誠はという歌で、新聖歌の20番にある、これ賛美歌ですかね。聖歌にもあったですかね。これは主の誠はと訳されていますが、もともと英語の歌詞はGreat is thy faithfulness というですね、thy 古い言葉で、あなたの真実は、あなたの誠実は素晴らしいという歌なんですね。それを日本語に訳したものですけれども、これ弾ける？弾けるよね。歌ったことあるよね。礼拝で歌ったからね。時々歌いますよね。それを最後に歌いたいと思います。
迷い悩むこの身を、常しなえに変わらざる、父のもとに導く。 ことぞ朝に夕に耐えせず御恵みもて支えたもたたえまつらん我が主を春も秋も夏冬も月も星もすべては主のまことと哀れみと尽きぬ愛を表す大いなるは主のまことぞ朝に夕に耐えせず御恵みもて支えたもたたえまつらん我が主を罪人らを憐れみて救いたも御恵み喜びもて望みもて使えまつる嬉しさ大いなるは主のまことぞ朝に夕に耐えせず御恵みもて支えたもたたえまつらん我が主を